教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
12月24日クリスマスの夜に教会に来て、綺麗な賛美歌の音楽、柔らかなろうそくの光、聖書の言葉を聞いて心を落ち着かせる静かな清い時であります。お友達と楽しくワイワイするのもいいでしょう。家族でみんなで楽しくクリスマスをお祝いするというのもいいでしょう。けれどもやはり教会でこのようにしてクリスマスをお祝いできるということは、もうそれにおまして素晴らしいことだと思います。ご存知の通り、このクリスマスというのはイエス・キリストのお誕生をお祝いする時であります。そのお誕生を日本中が、また世界中がお祝いしてくれて本当にありがとうございますという気持ちであります。まあ、けれども多くの人はあんまりイエス・キリストは関係なしに、クリスマスを楽しく過ごす時だと思われていると思いますけれども、またクリスマスは、まあ、外国の宗教の神様の行事であって、私には関係ないやと思っておられる方も多いと思います。けれどもそうではないんですね。このイエス・キリストが生まれられたというのは、人間以上にこの地球にいる、いや宇宙にいる人たちみんなが、ああよかったね、嬉しいねって喜ぶことなんです。ですから日本国中で世界でクリスマスがお祝いされているというのは、とてもそれにふさわしいことだと思うのです。なぜかと言いますと、この世界はいろいろな問題にあふれていますね。災害があるし、また戦争があり、テロがあり、また犯罪がある。この世界はこんなにめちゃくちゃになって大丈夫だろうかというところですけれども、そこにイエス・キリストがやって来られ、生まれられたということは、この世界を神様は決して見捨てませんよということなんです。ああこんなにめちゃくちゃな世界だけれども、もうこんな世界はもうダメだ、もうこんな世界は滅ぼしてしまって新しい世界を作り直そうと言われても仕方のないなと思う世界ですけれども、けれども神様は、いやいやいや、私は決して見捨てないよと言って、自分の子供であるイエス・キリストがこの世界に生まれることを許されたということなんですよ。ですから、ああよかったな、クリスマスよかったな、神様はまだこの世界を、私を、私の家族を見捨てておられないんだと分かった日なんです。ですからみんな、ああクリスマスおめでとう、よかったね、神様から見捨てられていないよと言ってみんなが喜ぶべきであります。皆さんも安心していいです。私は滅びることはない、この世界は滅びることがない、大丈夫だ、安心していただきたい、信じていただきたいのであります。そのことをこのキリスト教会は皆さんに伝えたいんです。ここに大阪桃谷教会があります。で、外のイルミネーション皆さん見られましたか？まあ、ちょっと自慢のイルミネーションなんですね。あんなにこうなんか上品なって言いましょう、けばしくないと言いましょうかね、エレガント と言いましょうかね、いうのは世界で一番だろうと私は思っているんです。全世界を調べたわけじゃないですけれども、もっとそういうのはあるのかもしれませんけれども、私はそう思って本当に嬉しいな。あのイルミネーションはそれを示しているんですよ。神様が愛しているんですよ。あなたを愛しているんですよ。この世界を決して見せませんよ。一緒に喜びましょう。希望を捨てないで喜んで生きていきましょう、という印であります。まあ、あのイルミネーションだけではなく、この教会の存在自体がそのことを言っている。この教会は鐘があるのをご存知ですか？皆さん、鐘が鳴るんです。まあ、そんなに滅多にならないんですけれども、あの1日2回鳴っています。あの12時ですね、お昼の12時に鐘が鳴ります。そして夕方の6時になります。で、あと日曜日の10時25分になるんです。なんか中途半端ですよね。10時25分というのは、あと5分したら教会の礼拝が始まりますよということを告げているんですね。まあ6時は子供たちにもう帰んなさいよということを告げているんですね。まあ12時はもちろんお昼ご飯ですよということですけどね。でもそれらを通じて、神様はこの世界を愛しているんですよ。あなたを愛しているんですよ。大丈夫ですよ。諦めなくてもいいですよ。ということを語っているんです。大阪にもいろんな教会がたくさんあります。その教会みんなが語っている。日本国中にある教会がそのことを話している。もうその存在自身がそれを語っている。で、聖書がありますけれども、ずっと読んでいただいたあの聖書も何を言いたいかというと、そういうことなんですよ。神様がこの世界を愛しておられ、あなたを愛しておられ、決して諦めることはありませんよ、ということを語っているんです。もう今日そのことをしっかり皆さんが知ってですね、ああ、そうだ、私は見捨てられないんだ、こんな私でも大丈夫なんだ、と希望を持って生きていただけたら、まあ私たちの存在価値がそこで、まあ、果たされたと言いましょうかね。私たちの使命が果たされたと言ってもいいことなんです。イエス・キリストは、2000年前に家畜小屋で生まれられ、飼い葉桶の中に寝られたと聖書に書いてあります。飼い葉桶に寝ている赤ちゃんなんて、そうそうは、あるものではありませんよね。けれども、それはその印ですよ。神様の愛の印。あなたを愛してますよ。本当に愛してますよ。大丈夫ですよ。ということなんです。神様はですね、目に見えないお方。まあ、見えた方がいいんですけれどもね。目に見えないお方。で、今も皆さんのすぐそばにおられる。全員のですよ。そばってどこかなってこう。見ても見えないです、神様は。でも皆さんのそばにおられる。まあそう言って見えないとちょっと不安だから、よくわからないからというので、歴史の中でただ一度だけ見える形になられたというのがイエス・キリストなんですね。本当に私はいるんだよと。だからその証拠に一回だけ姿を現すよと言って、イエス・キリストという姿で現れたんですね。で、今は見えないんだけれども、どこにいても神様は皆さんのそばにおられる。皆さんをいつも見張っているではなくてですね、優しく見守っておられます。どこに行ってもおられる。何があってもおられる。こんなひどいことがあって、もう神様に見捨てられたんじゃないかなって思うことありますよね。けれども、決して見捨てない。いつもそばにいて、見守っていてくださるし、導いてくださる。だからそのことをいつも信じることです。ああ、神様がおられる。 私は神様に愛されている。私の家族は神様に愛されている。この世界は神様に愛されている。嫌なこととか辛いこととか苦しいこととか痛いことあるけれども、でも神様に愛されているし、必ず道は開ける。いいことに変わる。と信じて生きてほしい。もう信じた人の勝ちですよ。神様は愛されていて絶対大丈夫だ、絶対見捨てられないと信じた人もの勝ちですよ。それ信じないと、ああもうダメだと思って生きる力なくなるんじゃないですか。頑張るのは自分の力しかないですよね。自分で頑張るしかない、自分で何とかするしかないと思って生きるしかない。ちょっと辛くありませんかね、そういう生き方は。自分がこう頼りになったらいいですけれども、病気になることありますしね、失敗することありますし、ねえ、人に裏切られたり、騙されたりすることあります。何頼れるか、自分も頼れるかと言ったら自分もだんだん年を取ってくる。頼れなくなってくる。だけれども、そんなことがあっても、いやいやいや、自分がどんな病気になろうと何があろうと神様は私の味方なんだということが分かっていたら大丈夫なんですよ。そうですよね。そうじゃないともう自分の力で生きるしかないというのはちょっと孤独というか寂しいというか何か虚しい感じがしませんか？神様はですね、そんな風に自分で頑張らなくてもいいよ。私いるよ。あなたのそばにいるよ。いつも見ているよ。私があなたを守っているから、導いているから大丈夫だよ。とっとこう肩の力を抜いて、ああ、そうなんだ。そんなに自分で頑張らなくてもいいんだ。神様が私を愛してくださっているんだ。肩の力を抜きましょうということです。で、神様がおられるとどんないいことがあるかというとですね、いろいろな失敗とか間違いとかミスとか私たちしますよね。失敗したくありませんし、間違いたくないし、人に迷惑かけたくないと思いながらも、ああ、あんなことしなければよかったとか、あんなこと言わなきゃよかったなとか、ああ、あれは間違いだったなって思うことあるのではないでしょうか。年を取られると、その思いがたくさん増えていく。まあ正直言って私だってそうです。いろいろな失敗をたくさんしてきました。いろんな人に迷惑をかけてきました。申し訳ないなって思う気持ちが本当にあります。けれどもですね、神様は私たちのそういうミスとか間違いですね、それを不思議な方法で良いことへと変えてくださるということなんです。これすごいと思いませんか？自分がした間違いとかミスとかですね、人に迷惑かけたことが、それが良いことに変わったらどんなに良いかな。タイムマシンと言いましょうかね。あのドラえもんのタイムマシンと言いましょうかね。タイムトンネルと言いましょうか。昔に帰っていって、なんかこう悪いこととか間違いをしそうな自分に、おいおい、それやめとけよってこう言いたい。でもそれはできません。けれども、神様がもしも私の間違いや失敗や、あの迷惑かけたことをしなければ本当に良かったと思うことを、いいことに変えてくれるならば、もう私はもう何でもしますよ。そうならば、皆さんもそうじゃないですか。それがいいことに変えてくれると神様が言うなら何でもしますと。あなたの言われること何でしますから、あれをいいことに変えてください。なかったことにしてください。ですね。言います。けれども、いや、あなたが何もしなくてもいいよ。私がそれをするよって神様が言ってくださるんですよ。すごいと思いませんか？もしも本当なら嬉しいと思いませんか？嬉しいですよね。それをね、信じていいし信じるべきなんですよ。 で、イエス・キリストはそれを教えるためにこの世界に来られたんですよ。神様はあなたを愛している。あなたの間違いとかあなたのミスを必ずいいことに変えますよ。どんないいことになるかわからないですけどね。多分、ね、1年後、いや、3年後、5年後、10年後、20年後、30年後、50年後、300年後かもしれません。でも必ずいいことに変えてくださる。きっと私たちが天の国に帰って見るときに、ああ、神様は私の失敗をあんな風にいいことに変えてくださった。ありがとうございます。でも感謝の気持ちいっぱいになると思いますよ。その時が楽しみですね。それを信じて生きていいんですよということです。まあだからといって、まあ神様がよくしてくださるから失敗してもいいんだ、間違ってもいいんだ、悪いことしてもいいんだっていう気持ちには私たちはならない。まあできるだけやっぱり失敗したくない、間違いたくない、人に迷惑かけたくない、人には喜んでもらいたいと思うんですよね。だからそのように行きますけれども、ちょっと気が緩んでしまって間違いをしてしまう。でも神様はそれを益にしてくださるんですよ。あの貝場桶に寝ているあのイエス・キリストの赤ちゃんは、その存在そのものがそれを語っているんですよ。あなたの失敗をみんな益にするから心配しなくてもいいよ。だからあなたの人生諦めなくてもいいよ。希望を持って生きていきなさい。ですよね。安心ですよ。そして神様は私たちをみんな最後天の国に連れて行ってくださるということなんです。天の国というのは死という門を通って私たちは行くんです。まあいつまでも死なない命、この地上でその命があったらいいなと思いますけれども、でもこの地上の命はやはり限りがあります。この地上のものはいつかなくなるし、いつかダメになっていてしまうというのは全てです。私たちの肉体もそうですよね。だいたいこう20歳過ぎると人間のこの体のピークは下がっていくと言われています。で、だんだんだんだん下がっていって、50歳ぐらいになると小学6年生ぐらいの体力になるという話ですよね。で、だんだんだんだん弱っていくんですよ。それがこの世の命であり、この世のもの、存在です。けれども、それで終わりではありませんよ。あなたに永遠の命を与えますよ。あなたは死という門を取って素晴らしい神様の国に行くんですよ。と約束がされているんですよ。死というものは終わりですよね。死んでしまったらそこで何にもかもみんな終わりです。けれども、そうではない。死は終わりではありません。死を超えた命があるんです。と、イエス・キリストは話す。実際、イエス・キリストは十字架にかけられて死にます。しかし、三日目によみがえるんですね。それはそのことを表している。死は終わりではありません。その証拠に私は蘇りました。私が蘇ったならば、あなた方みんなも永遠の命を持って永遠に生きることができるのですよ。と語っているんです。この前も、この教会で葬式をしました。信徒の方が一人亡くなられました。この秋はですね、連続して3人の方が亡くなられて、ちょっと、寂しくなったんです。まあ、この地上でもう顔を見られなくなるというのはとっても寂しいことですけれども、でも私たちは絶望していないんですよ。それで終わりではないということを知っていますからね。また私たちは会うことができる。私の父と母も10年前に天に帰っていきました。本当に、寂しいなと思いました。 けれども今はちょっと楽しみと言いましょうかね。天に帰って父と母に会えるな、このあれからこんなことがあったんだよ、あんなことがあったんだよと報告するのは楽しみなんですね。死というものを超える生き方をこのイエス・キリストは教えてくれるし示してくれるんです。だから死を恐れる必要はありません。だからといって早く死のうと思う必要はありません。心配しなくてもちゃんと死にますから、私保証しますよ皆さん。まあそんなもん保証されても困りますけれどもね。でも死にますけれども、その死はそれで終わりではない、その死を超える命があるということなんですね。それをイエス・キリストは示されたけれども、死を超えている命というのは簡単には得られないということなんです。なぜかというと、私たちはやっぱり汚れているし、間違いをするし、自分勝手な生き方しています。決して清い人間だとは言えませんよね。叩けば埃の出る身です。そういう汚れた人間は実は神様の国、天の国に入ることはできないけれども、イエス・キリストは大丈夫だよ、私はあなた方がみんな天の国に入ることができるように来たんですから、そして私たちのその汚れとかいい加減さとか不信仰とか自分勝手とかいうその悪いものをすべてイエス・キリストが自分のものとして引き受けて、責任を引き受けて私たちに代わって十字架で死んだんだということなんです。あなた方を決して滅ぼしませんよ、あなた方をちゃんと天の国に入れたいんですよ、だから私は十字架で死ぬんですよと言って死なれ、そして私たちに天の国の道を開いてくださった。だから皆さん安心していいですよ。天の国の扉は皆さん全員に開かれています。死というもん、その時はちょっと痛いというか、息苦しいというか苦しいことがあるかもしれませんけれども、それはほんの少しです。その門を通り抜けたら素晴らしい神様の国、素晴らしい世界が待っています。そして私たちの愛する人、親しかった人、懐かしい人とみんな再び会うことができるのであります。ぜひそのことを信じていただきたい。それを信じるならば、ちょっと嫌なこととか辛いことあっても、いや頑張ろう、今日も頑張ろうという生きる力になるのではないでしょうか。その生きる力を与えるためにイエス・キリストは赤ちゃんとしてこの世界に来られた。皆さん、それを信じていただきたい。そして大丈夫だ。私は神様に愛されている。私の家族は神様に愛されている。この世界は神様に愛されている。私の失敗もみんな許され、私は記憶され天に迎えられるし、私の失敗では間違い。ですね、人に迷惑をかけたこともすべて神様が益にしてくださるんだと希望を持ってこう生きていただきたい。そのためにイエス・キリストはこの世界に来られたんです。ですからもう人類全員がクリスマスおめでとうございます、よかったですね、私たちは絶対神様に見捨てられませんよ、どんな人も神様に見捨てられませんよ、あなたも私もよかったですね、メリークリスマス、言うのであります。お祈りをいたします。黙祷の姿勢をお取りください。神様、このキャンドルサービスの時をありがとうございます。全世界の人一人残らずを愛して、一人残らずにこの大丈夫だよと、神様はあなたを決して見捨てないよ、神様はこの世界を決して見捨てないよというメッセージを伝えるためにイエス・キリストはこの世に来てくださいました。あの貝羽桶に寝ている赤ちゃんはあなたの愛を表しています。 あなたの愛を信じます。私は神様に愛されています。私の家族は神様に愛されています。この世界は神様に愛されています。と信じます。嫌なこととか、悲しいこと、辛いこと、悔しいこと、惨めなこと、いろんなことがたくさんありますけれども、でも、神様は愛であり、私たちを導いてくださる。そしてすべてのことを益に変えてくださるお方であります。最後、死という門を通って、あなたは私たちを永遠の天の国へと迎えてくださり、そこで素晴らしいまた出会いがある。また私たちの失敗や間違いがどのような素晴らしいことになっているかということを知ることができる。そのことも楽しみにしています。このキャンドルサービスに来られた方々を一人お一人の上に祝福を与えてください。お一人お一人が私も神様に愛されているという確信を持って、どんなことがあっても希望を失わないで生きていくことができるように一人一人を守り導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。